今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。松井さん、田村さん、どうもこんばんみー。
こんばんは。
今日も激はロケで、いないらしいですよ。
復帰して会えると思ったんだけど。
本当ですよね。またいないの？いやー、やつも忙しいですから。ちょっとね、そこはまあ、今日は3人で、
やります。
盛り上げていきましょうよ。
はい、はい。
いやー、ゴールデンウィークもですね、終わって、皆さん、はい、ゴールデンウィーク、松井さんも友野さんどうでした？ゴールデンウィーク休めたんですか？まず。
僕は休みました。
休みました。
はい、僕も休みましたよ。
うん。釣りは行ってない。
秘密。
秘密か
いや、やっぱ行きましたよ、釣りは。
やっぱりね、ね、
はい、もちろん行かないと。
いやー、ゴールデンウィークも終わりましたが、皆さん、どんな釣果を、得たんでしょうか。詳しくはこちらまで。どこに送るんだってね。いやー、すいません。いやー、松井さん、
はいはい、
今日もスペシャルなゲストが、
はい、
キバのスタジオに遊びに来てくれてますが、
はいはい、
松井さんの方からご紹介していただきたいなと思います。
はい、今週のゲストはですね、KFG かすみフィッシングガイド代表で、WBS プロの松村博さんです。
松村さん、どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、松村さん、ニックネームマック村なんですか？
そうですね、
はい、
マックっていうのはあのマッキントッシュ使いだったんですよ。
マクドナルドが好きなわけではない
じゃないですね。そっちじゃなくて、はい、あのマッキントッシュをちょうど導入された頃、僕あの美大出たてでデザイナーやってたんで、
ほうほう、うん、
その一番最初のマックを使ってい ろいろあの半下みたいなものを作ってたり。
だからマッキントッシュなんですね。今だったらみんなマックですもんね、
うん、
そうですね。でマック使ってるんで、
うん、
なんかちょっと引っ掛けて、
あ、それで松村引っ掛けてマック村と。
そうですね、マックって呼ぶ人もいます。だから
あだ名で、はい、マックみたいな。マック村ってぶっちゃけ言いにくいですよね。
なんか語呂悪いですよね
みたいなね。いやー、そんな松村さんですが、霞で、まあ、基本メインでやられてますよね、
はいはい、
もう霞でなんか俺の勝手なイメージだけど、すごくこう古くから霞ヶ浦でやってるようなイメージがあるんですが、
はいはい、
霞でどのくらい今、ね、霞でやって何年ぐらいですか？
1990年ぐらいからじゃないかと思うんで、20何年か。
20何年ですよ。
27年ってすごいよね。
すごいですよ ね
釣り歴は30年を超えました、
うん、やばいっすね。
であの WBS っていう団体のトーナメントに出始めたのが1993年なんで、
うんうんうん、
ちょうど20年ぐらい、
うん、
ですね。
ちなみにすいません、俺勉強不足であれなんですけど、 WBS が立ち上がったのは何年前ですか？
1989年。
1989年、
うん、にプレートーナメントやって、実質は1990年からスタートだと思いますね。
あ、じゃあもう WBS が出て3年したらもう松村さんは差を振ってたんですね、うん、WBS で。
そうですね、はい、その時は最初、スタッフみたいな扱いで、
はいはいはいはいはい、
で解放を作るスタッフみたいな感じでやったんですけど、
うん、
まあ、釣りもしたいんだということで、
うんうん、
まあ、ボートも購入してみたいな感じ
で、はいはいはいはい、それでもう20年以上。
そうですね、
やばいですね。
やばいですよね。
もうなんか
20年経ったのに何にも分かってない自分が恥ずかしいです。本当に、
いやいやいやいや、違うんですよ。20年経って多分一周しちゃってるから、
はい、
また元通りに戻ってるだけじゃないですか。
でもあれです
よね、何も分かってないんじゃない
ですか。いろんな服の流行とかと一緒で、なんか釣りもなんかこうまた古い昔の釣りに戻りつつあるのかなみたいな、春節が復活したりとか、
はいはいはい、
そういう、こう古き良きものが少しずつまた戻りつつあるような気はします
ね。はい、松村さんのこうスタイルというか、
はい、
釣りの、まあ、スタイル、
はい、
はいはい、はやっぱジグですか？
そうですね、ジグの開発をプロズファクトリーでやらせていただいてるっていうのがあって、
はいはいはい、
まあ、かなりジグの印象は強いかなとは思うん
ですよね。
うん、で、どちらかというと、あの霞だとカバ打ちだとか足打ちだっていうのがメインって思われてますけど、はい、割と僕はオフショア系っていうんですか、
う
ん、ちょっと離れたところとか、
はいはいはい、
沖目とか、
うん、
なんかヘビキャロとかね、そういうの大好きな感じですね。
うん、
でそういう中でこうちょっと低 かかり感を重視したジグを作ってみたりとか、すり抜けることだけがジグじゃないぞみたいな感じで、ちょっと変わったジグを作らせてもらったりして。
なるほど、
はい、やってますね。
20年間こう霞ヶ浦で釣りをして、はい、なぜそこへ行き着いたんですかね。そのなんだろう、いろいろやったわけじゃないですか、はい、まあ、変な話、ね、シャローもガンガンやって、はいはい、いろいろこうオフショアもやってて、いろいろやった上で、うん、今そのオフショアっていうのが好きで、うん、そういう釣りがこうメインになってきてるっていうのは、うん、なぜそこに行ったんですか。
これ多分ね、性格もすごくあると思うんですけど、はい、例えばね、絵を描くときに、うん、増殖系の 絵って言ったら分かりますかね。ちまちましたものがずっと広がっていくようなタイプの絵と、なんかこう一個ボンってこうね、花なら花ボンって一個描くタイプと、
うんうんうん、
僕どっちかというと一個ボンってやるタイプなんですよ。
はいはいはい、
だから例えば広い霞ヶ浦の中のこの岩をどう攻略するかってボンっていきたいタイプなんですよ。
う
ん、足を1キロ流してくれって言ったら多分すごいね、苦痛なんですよ。
あ、
だからもう延々足打ち大好きな人とか、はい、延々食い打ち大好きな人とか、
はいはいはい、
結構それがよっぽどパターンでない限りはやりたくない、
うん、
どちらかというと、うん、もうこのここの岩場が最高なんだみたいなのを、
うん、
こう定海しながらやりながら、うん、魚入ってこねえかなみたいな感じでこうじっくりやる方が好きなタイプ。
もう何にもないストレッチに、変な話3メーターの岩が1個あるみたいな、そういうところの方がいいってことですね。
そういうのをピンでこう釣ってる方が好き
だ、
うん、
すっごい岩がいっぱいあるこの300メートルっていうのは嫌だな。
そう
ですね。300メートルの中のこの岩1個
間違いないですよね。
いやだからこの間も琵琶湖行った時に、うん、ウィードの釣りっていうのがどうしても理解ができなくて、
はいはいはい、
そんなことよりもその中の一番いいピンをね、
うん、
こう選んで釣れたらもっと釣れるんじゃないかってこう漠然とした思いで琵琶湖行って、えらい痛い目にあって、もうなんかもうグーの音も出ないというかやられて、
まあ、
琵琶湖のね、うん、そうだからウィード釣りしてる人っていうのはなんかすごいんだなってなんか感心しました。
いやでもそれはこうなんかないものでなりで、はい、逆に琵琶湖でウィードを狙ってる人は霞へ来るとそのピンすげえなって思うんじゃないですか。
そうなんでしょうかね。
ね、それはなんかないものでなり、うん、まあ、霞ヶ浦は残念ながらウィード生えてるところは少ないですからね。へえ、じゃあ基本的にはやっぱりこうオフショアの釣りがメインで、霞ヶ浦全域を要するにやってるんですよね。
そうですね、まあ、ガイドとしては、まあ、全域ってことになってますけども、うん、今土浦の駅の近くにあるマリーナから出してるものですから、割と土浦周辺とか、
うーん
で、まあまあ、ついでと言ったらあれなんですけど、ガイドしてるんで、
うん、
そのガイドの内容ともこう関わってくるんですけど、
うん、
釣らせるガイドというよりは、はい、教えるガイドっていう形で今活動してるものですから、なんでそんなにバンバン走り回って、うん、釣らせるためにもう風を読んで地合を読んでバンバン走り回りますっていうのとは違って、のんびりここでこ
う
キャスティング練習を兼ねながら、
ちょっとそれは具体的にどういう感じなんですか。
ですね、はい、まあ、これどうしてガイドを始めたかっていういきさつにもつながってくるんですけども、うん、
はい、
最初WBS の事務局というのをやっていろんな人にこうセミナーとかで釣りを教えたりとか、
はいはいはいはい、
そんなことをしてた時に、うん、釣り人が結構悩んでいるっていうことを感じたんです。
ほうほうほう、
特に霞ヶ浦だからかもしれないですけども、うん、キャスティングが単純にうまくできないとか、
うん、
糸の結び方がよく分かんないとか、
うん、
そういうこう意外とシンプルなところで、
うん、
実際に自分がやってる姿を見たことがないから、
うん、
客観的なこうなんていうんですか、判断ができないっていうか、
はいはいはいはい、
だから単純にうまく投げれないんだけど、うん、理由がわからない、
うん、
だからちょっと見てほしいみたいな、
うん、
で実際見てあげると、うん、すぐ良くなったり劇的に変わったりするんですよ、
うん、
でそういうのを見てて自分もすごい嬉しいじゃないですか、
うん、
ちょっと教えたらすごい上手くなっちゃったみたいな、
うん、
そういう経験をしてたら僕教えるのすごい楽しいなと思ったんですよ、
うん、いやもうコーチじゃないですか。コーチ
まさにそれなんですよ、うん、だからホームページを立ち上げてガイドのこう告知を、ね、はい、一般の人に知ってもらうときに、
はい、
自分の肩書き何しようかなっていうんで、
うん、
エキスパートコーチ、
うん、
っていう、 あの名前で霞フィッシングガイドエキスパートコーチ松村博っていうことで、僕はあの釣りを教えますよと、
はいはいはいはい、
あなたの釣りを教えますよ。で具体的にどうするかっていうと、うん、釣りをしている姿を映像で撮ってあげるんです。
はいはいはいはい、
で撮ってあげて、うん、それをもうただお見せするんです、
うん、あじゃああれなんかちょっとゴルフみたいな、
そうですね、打ちっぱなしをね、はいはいはいはいはい、
そんな多分世界観だと思うんですけど、うん、あの実際にね撮ってもらった人からすると、うん、自分がこんな姿勢だったのかって結構驚きがあるみたいで、うん、中には見たくないっていう人もいるんですけど、でそれを見るとあの普段見てる、ね、うまいプロの映像とちょっと自分がどう違うかっていうことを感じるわけじゃないですか、
うんうん、
そうすると体が勝手に多分直し始めるんですよね。でそういうことをこう僕がなんとなくこうじっと見ながら投げてる姿を見てると、うん、あこここうすると変わりますよっていうところにいくつか気がつくんで、それを伝えてあげるともうその後全然別人のようにキャストができるようになったり、場合によってはピッチングが3メートルしか飛ばなかった人が10メートル飛ぶようになったり、
はいはいはいはい、
そういったことが変わってくる。
へー、いやでもなんかこう面白いですよね、うん、ね、そのなんていうんだろう、うん、なんだ成長というか、なんていうんですか、
そうですね、
こうね、そうですね、ものの何分でこう次の段階へ行ってる、
うん、そうですね、う
ん、いやさっきほらマジさんも言ってたけど、うん、ゴルフなんかでもほらそのチェックするね、コーチングするコーチの方もいらっしゃるじゃないですか、はい、釣りってやっぱ確かにそう言われてみると自分のフォームをチェックしてもらったりっていう、
確かにね、確かにね、そのなんだ、まっすぐ飛んだりした方がいいとこ、うん、時ってのはいっぱいあるけど、ざっくばらんにこの辺に投げてもいい時もいっぱいあるから、釣りは、
ね、
ゴルフはまっすぐ飛ばないと、ね、なかなかこう、ね、うまく回れなかったりするから、確かにそういうなんかコーチ、
そうです、ね、
いやもう松村コーチっていう感じですね。
もうそいやいやいや、もうそんな恐縮です。
いやいやいや、
で、結局ね、取ってあげて、
うん、
それを最後 DVD に焼いてプレゼントするんですよ。
へ
ー、携帯でパソコンを持ってって、
はいはいはい、
でその DVD をなんか帰りの車の中でこう再生してみたり、
はいはいはいはい、
なんかねそれが結構楽しいらしくて、
で
この間 お客さんに言われてすごい笑っちゃったのは、うん、その DVD をその人の奥さんが見て、うん、もうねずっと見てね大笑いしてる。あんたのこんな嬉しそうな顔初めて見たとか言って、釣りして大物釣って、
うん、
釣った時にまたね僕ね喋らせるんですよ必ず、何で釣りましたかとか、
はいはいはい、
どんな感じですか、
で
大体そっけないこと言うんですよ皆さん、投げたら食いました、
はいはいはいはい、
そうじゃなくて、うん、じゃあ どういうポイントでどんなリークで、そうやって喋らせた映像を本人が自分で見ると、
うん、
あこんなんじゃダメだなっていう感じで、こうなんていうか、こうもっとなぜ自分がそれをしたかっていうことにも気がつくんですよ、
はいはいはいはい、
なぜ自分がこんなアプローチをこのルアーを選んでこんなアプローチをしたかっていうことも、
う
ん、その映像を見ることによって気がついたりとかするんで、本人にとっては結構驚きの連続らしい。
そうですよね、なかなかねないですもんね。
面白いね、
キャストしてる時にお前右足上がってるぞとか、ね、言われないですもんね。ね、言われないですもんね。いやでもなんか右足が上がっちゃう気持ちもすげえわかるんですよね。
あでもね本当ピッチングの、ね、映像は本当に面白くて、
うん、
おかっぱりを主体にやってる人は基本的にまあ、これラジオだから映像を見せられないんですけど、こう手が上の方でこう動くんですよね。
あ、こう手首じゃなくて、
手首じゃなくて、
あ、
なぜかっていうと足元に草があって引っかかるのが怖いんですよ。
あ、
おかっぱり中心でやってる人は、
はい、
フォームがこう上の方で背伸びするようにして投げるんですよ、ピッチングを。
はあ、はあはあはあはあはあはあ、確かに言われてみれば。
ボート中心でやってる人はそういう恐怖感があんまりないから、うん、普通にこうスッと投げたりするんですよ。そういうのって根底にある一番の釣りの根底にあるものは何かっていうと恐怖心なんで、
はいはいはいはい、
一番嫌なのはバックラッシュすること、
はいはいはい、
寝掛かりすることと、うん、バラすこと、
はあ、
これ成田君が言ってたんですけど、うん、でもまさにその通りで、
うん、
このバラッシュはまあ結果論ですけど、
うん、
キャスティングの時にバックラッシュするっていうことの恐怖を取り除いてあげると、うん、フォームが全く別物になるんですよ。
うーん、
なんでよくスキッピングを教えてくれって言われて、
はいはいはい、
言われるんですけど、うん、スキッピングはフォームの問題じゃないよ、まず恐怖心を取り除くことである、
うんうんうんうん、
だからブレーキの締め方とか、
うん、
サミングの仕方、指のちょっとしたこの触れ方の絶妙みたいな、はいはいはい、それをじゃあルアーを1センチずつ落とせますってこう
刻みながら、
刻みながら、
はいはいはい、
すると指をポンって上げちゃう人は落とせないんですよ、
はいはいはいはい、
1回指離すと10センチ落ちちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
だから1センチずつ落としてくださいって、
うん、
それがなかなかできない人もいる、
うん、
そしたらもうじゃあ帰ってからテレビ見ながら、うん、1センチ落とせるように、ね、テレビなんかこう
なるほどね、
いじりいじりしてくださいねみたいな話をしたりして、そういう感じでやってますね。
ちょっとなんかあれですね、
でも、もうね、こう今までにない
ですよ、ね、
感じがすごく新鮮で、
うん、なんかガイドって言ったらこうなんか釣らせるみたいな、うんうん、
なんかこう魚を釣るのがなんていうのこう近道のように感じるんだけど、うん、やっぱこういうねちゃんとしっかり教えてもらった方が、うん、
確かに
実は
それが一番近道だったよね、
はいはいはい、いやだから本当に逆に自分はすごい上手いと思ってるんだけど、うん、どうなんだろうって確認しに来る人もいます、ね、
あなるほどね
でもいや何にも悪いとこないですとか言うともうほっとしたような顔して、うん、
やっぱりみたいなね
いやもうねそれはそれで本人にとってはすごいもう安心につながるみたいで、
はいはいはい、
まあ、2回と来てくれないですけどね、
なるほどね確認だけのためですからねいやちょっとねそんなねこう楽しい話が続いてるんですが、ちょっとこの辺で1曲、
はい、
松井さんの方から、
はい、松村さんのリクエストでですね、渡辺学さんの明日につながる道ですね。
いやいい曲ですね、
これね、うん、明日につながる道ってタイトルもかっこいいんだけど、これあれですよね、松村さんなんかこう思い入れのある曲なんですよね、この曲って。
そうですね、僕が、まあ、何年か前ですけどいろいろこう悩んだりとかしてて、
はいはいはいはい、
自分はこのままでいいのかなっていう時に、この歌詞の中にね、
うん、
新しい自分がすぐ目の前にあるのにっていう言葉が出てくるんですよ、
うんうん、
自分の新しい自分は、
うん、
この先にあんのみたいなこう葛藤があるわけじゃない ですか、
はいはいはいはい、
このままにしてたら変わらないのかなみたいな、
はい、
その時にこの曲でね、新しい自分すぐ目の前にあるのにと、どんだけね傷ついて小さな壁を越えられずに苦しんでるんだみたいな歌詞なわけですよ。これ聞いても涙して、で、まあ、この渡辺学さんって、
うん、
実は僕がスーパースリーデイズっていう WBC のトーナメント、
はいはいはい、
7年間ぐらい一緒にパートナー組ん
で、おー、
優勝を目指して頑張った仲間なんですよ。で、まあ、そういう彼で、まあ、結構ねシンガーソングライターとしてすごくて、
うん、
びっくりするかもしれないですけど、スティーブ・ウカさんと一緒にレコーディングしたこと
が
あるんです、すごいでしょ。写真見て合成ですかって言ったらふざけんない
やだからその感度が半端ないですよね、そういうこうアーティストとかシンガーソングライターの方っていうのはこうなんていうの、日々生活してるだけで、
はいはいはい、
そういうこう人が感じていることを敏感に、感じ取って言葉にできるっていう、
そうですね、
で言葉にすると皆さん納得するっていう、
そうですね、
俺みたいだな。いやいやいや、そんなねちょっと笑い話に変えてしまいましたが、松村さんがねこう本当に20年間25年間30年間といろいろやり続けてきて、なんか新しい軸がね出るんですよね、
はい、そうですね、
はい、
新しい軸も出るんですけど、
うん、
もう一つね実は、うん、キャスティングさんだけの別注カラーっていうのが、
はい、
つい先日発売になりまして、
はい
はいはい、これ岩槻の北見さんっていうルア担当の、
うんうんうん、
そうですね、キャスティング岩槻インター店の、まあ、副店長でルア担当で、
はい、
すご腕の詳しいスタッフがいるんですけど、
いるんです、はい、
その彼が、まあ、一応そのアイデアとかねいろいろ出して
カラーリングとか、はい、ラバーの長さとか本数とか、そう、ディテールを詰めていただいて、
うん、
はい、
うん、
それを、まあ、実際に手に取って、
うん、
もう結構これ相当イケてるなと、
はい、
で、まあ、僕プロズファクトリーのサポートを受けてる立場ではあるんですけど、
はいはいはい、
全部キャスティングさんに下ろしちゃったらしくて僕の分がなかったんで、この間もうこれ本当に欲しいんでっつって20個買ってきました。
いやぶったまげましたよね本当に、うちの
レギュラー
ついてますね。
ちなみに420円でございます。
これね、カラーがね、ネーミングがまた最高で、グリパン霞ブルーフレークとかっていう、
ほうほう、
もう霞ヶ浦では一番人気 あのグリパンにブルーフレークが入ったっていう、
はい、
でこの、ね、ブルーフレークって、
はい、
なんでブルーフレークなのって質問をよく聞くんですよ。
ほう、
これねみんな知らないと思うんですけど、うん、これねあのゴロが、うん、ゴロハゼ類のゴロ
ゴリ
これゴリ、
うん、
あれ黒っぽいんですけど、うん、興奮すると、うん、青いラメを体中から発散、
そうですね、
はい、点点を反転をバーッと出すんですよ、
はい、
でそれがちょうど5月6月ぐらいのタイミングで、うん、そのゴロたちがこう産卵行動なのかちょっと分かんないですけどこう活発に動くんで、うん、そのタイミングでバスに襲われたりとかするとブワーッと青く光ったりするんですよね、
うん、
なんで、まあ、この青ラメが効くんですけど、うん、これがなぜそういうのがすごくフューチャーされるかというと、うんうん、JB のトップ50の試合が大体5月6月にあってこのタイミングで、まあ、そのトッププロたちが釣りをするとなぜか青ラメに反応がいいぞと、ということだと僕は想像してるんですけど、だからまあ年中釣れるは釣れるんですけど特に5月6月ぐらいの手長エビが出るちょっと前のタイミング、
うんうんうん、
本格的なメインベイトが手長エビになると手長エビ系 の、うん、あのグリパンとかちょっとこうなんかなんていうか軽臭いなみたいな色みたいな色が聞き出すんですけど、
うんうん、
その手前ぐらいのタイミンググリパンブルーっていうかあのいわゆる青ラメ系
ですよね、う
ん、これ聞くんです
よ、ね、もう霞だとなんかちょっとこう定番食チックな、
ねね、そうですね、
感じになって、ちなみにこのグリパンひまわりっていうこの
ちょっと開けてみて、ね、
いいんですかこれ開けちゃって、うん、この先の方だけこうひまわりになってやつありますけど、
そうですね、これもなんかもう霞ヶ浦で釣りする人チャートも大好きなんで、うん、もうグリパンとチャートの組み合わせっていうだけでもう人間バイトするんですよね、
はいはいはい、まあ、グリパン
チャートね、これをバスが好んでるかどうか分かんないですけど、うん、もうとりあえず人間がバイトするから、うん、この辺を、まあ、やっぱ北見さん
なるほど
商売のプロですから、
なるほど、
完璧なこのカラーリングですよね。
いやでもこれ結構いいんじゃないこれ。
いいですね。すごい。いやひまわりだね本当ね。
本当にひまわり
です。気持ちいい。
咲いてますよひまわりが。
すごいよこれ。
ちょっと、時期違いのひまわりですけどね。
ね。
いや なんか長さとすごいねこれ。
すごいですよ。
ね、
先の部分がなんかいいですね。
なんかトムちゃんがだいぶ
反応してるね。やっぱりトムラさんやっぱ釣り好きだな。
いやすごいなこれ、うん、もうそろそろ、ね、お店も入荷してる、
そうですね、もう入荷されているかな、はい、あ入荷されてますね、はい、あとねもう一色、究極シナモンブルーフレークというカラーもあって、
うんうんうん、
こちらは、まあ、さっきのグリパンカスミっていうのと、うん、まあ、すごく似てはいるんですけど、
うん、
さらにちょっと、紙カラーって言われてるカラーに近づけたカラーですね、
神仏的な、
そうですね、おそらく使うワームの色によりマッチして溶け込む感じ、うん、その中で青がチラチラっと光る感じ、やっぱり僕もそうなんですけどラバージグのカラーリングをこう決めるときに、うん、実際に売ってるワームの色と馴染ませて使えるような、
うん、
馴染むようなカラーを作りたいなと思ってやってるんで、
うんうん、
この究極シナモンブルーフレークっていうのは、
うん、
多分各社が出されてるその手のブルーラメの入ったワームとドンピシャで
ね、相性がね、
相性がいいですね。
いや
これはだから霞とかに限らず日本中どの湖でも多分これはすごい色だねっていう話になると思いますね、う
ん、ちなみにこれだと松村さんどんな使い方がメインなんですか。
ですね、
うん、
この PT デバイスっていうルアーは、
はい、
一応スモラバカテゴリーなんですけど、
はい、
フックがね10っていう割と大きく太いフックを使ってます、
はいはいはい、
なんで、まあ、売り文句としてはあの究極のベイトフィネスジグみたいな、ね、感じになってるんですけど、霞ヶ浦のベイトフィネスって、
うん、
ちょっと他のベイトフィネスと違うのは、
うん、
やっぱ障害物とか鉄骨みたいなところを絡めて釣っていくんで、
うんうん、
ライン10ポンドぐらいで、
うん、
ミディアムぐらいの
タップ
でリールだけはベイトフィネスリール使うんですけど、
はいはいはい、
そういう感じで使うんですよ。なんでこの太軸のフックのスモラバっていうのを、
うん、
もうライトテキサスの代わりに使う、
はいはいはい、
今までもうテキサスで打ってたところが普通の、ね、5グラムで反応がちょっと薄いっていうようなところにライトテキサス入れたいなっていうところに、
うん、
この PT デバイス の、
うん、
リーグを打っていくと、
うん、
パサッと落ちるんですよ、
うん、
それが、ね、気持ちがいいんですよ。
なるほど、ね、
もうその 特にこれ僕の思い込みがあるんですけど、うん、5月6月ぐらいになると線香脳震化ってすごい効くじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれって音聞いてるんですね、バスが。
おお、着水音を。
着水音、はいはいはい、着水音聞いてスーッと寄ってきてパクッみたいな、そういうイメージですね。
フロックのチャポみたいな
って、もう全く同じね、腹を叩く音。あ、だこの PT デバイスというかスモラバを使うっていうのもやっぱその着水音がパサッといく感じ、
は
あ、なんであの出番が多いということですね。
いやー、ちょっとまだまだ聞き足りないことがいっぱいありますけども、その先詳しくはですね、KFG 霞フィッシングガイド、松村さんをこうググってもらえれば出てくると思いますので、
そうですね、
はい、詳しくはそこで、コーチにね話を聞いてもらえれば、
いやーコーチングしてもらえたよね、
というところで松村さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
トムさんの方から、
はい
はい、
イベント告知になりますね、はい、キャスティングイベントのお知らせです、いよいよ今週末、5月12日日曜日、13時より OSP 川村幸太郎さんと JB トップ50の、茂木翔吾さんお二人によります、トークライブ、こちらがキャスティング東久留米店で、トークライブイン東久留米店、と題しまして開催されます、詳しくはキャスティングホームページを参照ください、それと、5月26日の日曜ですね、まだもうちょっと先ですけど5月26日の日曜日12時から19時まで、先日もあのラジオに、ね、遊びに来ていただいた、松本武さん、はいはいはい、フィッシュアローの松本武さんが来店、こちらもキャスティング東久留米店で、フィッシュアロー新製品新食展示会になります、うん、はい、皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。
いやー、今日もですね時間がなくなってきました。今日もこの辺で締めたいと思います、はい、リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。本日も松本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
3, 2, 1, enjoy!
Enjoy!
Fishing!
Enjoy fishing! また来週。